国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。中国の習近平国家主席は、新しく当選したトルクメニスタンの大統領に祝電を送りました。国務院台湾事務弁公室の報道官は、台湾独立分裂活動にはいかなる空間も与えないと表明しました。王毅国務委員兼外交部長は、イランのアブドラヒアン外相と電話会談を行いました。以上が主な項目です。はじめに、習近平国家主席は15日、新しく当選したトルクメニスタンの大統領であるセルダル・ベルドイム・ハメトフ氏に祝電を送りました。その中で習主席は、中国はトルクメニスタンとの関係発展を非常に重視しており、ベルドイム・ハメトフ大統領と共に努力し、両国の国交樹立30周年を新たな起点とし、過去を受け継ぎ未来を切り開き、中国・トルクメニスタン戦略パートナー関係の新たな1ページを共に切り開いていきたいとの考えを示しました。次に、中国国務院台湾事務弁公室が16日に開いた定例記者会見で、ある記者が、ロシアとウクライナの衝突は台湾民衆の間で、今日のウクライナは明日の台湾だとの懸念を引き起こしている、民進党当局は大陸に抗い台湾を保つというスローガンで台湾住民を扇動していると述べ、コメントを求めました。これについて周鳳蓮報道官は、最近民進党当局がウクライナ情勢を口実に、いわゆる大陸の脅威を頻繁に取り上げ、海峡両岸の対抗と台湾独立の企みを意図的に高めている、さらには戦争さえも凶暴に固遂していると指摘しました。周報道官は、平和的統一のために広い空間を作り上げるが、さまざまな形の台湾独立分裂活動にはいかなる空間も絶対に与えないと述べて、中国政府の姿勢を強調しました。また国家主権と領土保全は最も重要なものだとした上で、台湾同胞が利害関係を見極めた上で、民進党当局による巻き込みと欺瞞を拒否するとともに、断固として台湾独立勢力と一線を画すことを望むと述べました。王毅国務委員兼外交部長は15日、イランのアブドラヒアン外相と電話会談を行いました。アブドラヒアン外相は、中国が全国人民代表大会と政治協商会議を成功裏に開催したことに祝意を表し、イラン核合意の義務履行のための交渉再開に向けた進展を説明し、早期に交渉を再開し、関係各方面と最後の懸案事項について協議し、前向きな合意に達するよう努力していく姿勢を示しました。王外交部長は、中国はイランの合理的な配慮を理解し、自国の正当な権利を守ることを支持し、国際法の根拠もない一方的な制裁に反対する、急速に変わりつつある国際地域情勢に直面し、中国はイランと協調・協力を強め、イラン核問題の解決が地域の平和と安定にプラスとなるよう進展することを願っていると述べました。外交部の趙立堅報道官は15日の定例記者会見で、ウクライナ情勢について中国の立場を歪曲し中傷する言動に断固反対すると強調しました。現地時間14日、楊潔チ中国共産党中央政治局委員、中央外事活動委員会弁公室主任は、アメリカの国家安全保障を担当するサリバン大統領補佐官とイタリアのローマで会談しました。報道によりますと、サリバン補佐官は会談の中で、中国側のロシア支援に関する懸念を示したということです。 これを受けて張報道官は、ウクライナ問題において中国側は一貫して各国の主権と領土保全を尊重し、国連憲章の趣旨と原則の遵守を主張している。中国はロシア・ウクライナ和平交渉が一日も早く実質的な成果を得るよう国際社会とともに支援し、情勢の早期沈静化を促す。各方面は最大限の自制を保ち、民間人を保護し、大規模な人道危機の発生を防ぐべきだと述べました。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ただいまニュースをお伝えしています。次のニュースです。中国国家衛生健康委員会の発表によりますと、今月13日現在、全国で合わせて12,400の機関が新型コロナウイルスの PCR 検査サービスを提供しており、うち医療機関が8,864施設、疾病管理機関が2,733施設、第三者検査実験室が803施設だということです。現在、中国全体の PCR 検査能力は1日あたり4609万件に達しています。中国は2020年、5つの検体を1つのチューブに入れて一度に調べる技術を、2021年には10人分の検体を一度に検査する検体プール検査法を開発しました。今年初めにさらにこのプール方式の検査能力を高め、20個の検体を一度に検査できるようになりました。すなわち1日あたり4609万件の検査能力は、実際には20倍に拡大する余地があり、中国の PCR 検査技術は世界トップレベルに達しています。パリに本部を置くユネスコ国連教育科学文化機関の14日付の発表によりますと、中国の感染症専門家李蘭健氏を含む3人の科学者が第6回ユネスコ赤道ギニア生命科学研究国際賞を受賞しました。この賞は人間の生活の質の向上につながるライフサイエンス分野の優れた科学研究を表彰することを趣旨としています。ユネスコによりますと、中国人科学者の李蘭健教授にこの賞を授与したのは、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、重症ウイルス性肝炎などの感染症対策における革新的な方法を表彰するためです。李教授は感染マイクロエコロジーの理論を構築し、マイクロエコロジーの角度から新型コロナウイルス感染症などの感染症の予防と治療に積極的な貢献をしました。また人工肝臓を開発し、深刻な肝臓病と肝不全を患う人の生活の質を効果的に向上させました。おしまいに、ロシア外務省は15日、アメリカのバイデン大統領に制裁を科すと発表しました。ロシア外務省の声明によりますと、今回の制裁はロシア政府高官のアメリカへの入国禁止を含む前例のない一連の制裁への対抗であり、バイデン大統領をはじめブリンケン国務長官、オースティン国防長官、ミリー統合参謀本部議長ら13人がロシアへの入国禁止リストに組み入れられたとのことです。ロシア外務省は、これはアメリカの現政権による極端な反ロシア路線が招いた必然的な結果だとしています。この時間のニュース、西方がお伝えしました。